理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第180回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声が戻りました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ダンディ吉安に、
ちょっとだけね、かすれてる感はあるんですけど、多分配信だと分かんないぐらいだと思うんですよ。
そうですね、聞いてる分には全く以前と変わらない声に戻ってる感じがします。
そうですね、
はい。
ご心配おかけしました。はい、ご心配のメッセージとか励ましのメッセージをいただきました。ありがとうございます。
よかったですね、愛されてますね。
本当にね、リスナー様様ですよ。
よかったです。
はい、というわけで今日は、はい、もしかしたら長くなってしまう、お便り紹介の回なんですが、
はい、
8月はね、うん、今までになくたくさんメールをいただきまして、
お
メールをねコピペして、はい、1枚のテキストファイルにして香織さんと共有してるんですけど、
はい、
ね、8ページ分ぐらい A4 の感じで、あれもっとあったっけ、結構なページ数な感じですよね。
第3弾、どうなんだろう、ページ数としては私出てこないな。
私のこの Google ドキュメントでいうと12ページ分あるらしい。
へえ、これでなんだろう、詳細でもないか、多分ファイルサイズとか見るともっとわかるのかな。
ね、そんな感じでですね、
そうですね、結構たくさんいただきました。
はい、たくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、
はい、
とりあえずそんな感じで、うん、9月に入ったんですけれども、
はい、もう9月ですよ。
今日は昼間に、はい、近め、こちら葛飾区亀有公園前派出所の、
はい、
漫画ね、
うん、
の連載が終わりになるっていうニュースが入ってきまして、
そう、それ速報で流れましたからね。
うん、なんか NHK のニュースでもやってて、アナウンサーが噛みながら
噛みながら
最後の派出所が言えなかったっていう。
今交番前、今は？
今は？
派出所がなくなって全部交番になったんでしたっけ？
あ、派出所ってないの？田舎にはあるんじゃないの？
いや、もうちょっと前に派出所っていう名前を使わなくなって全部交番になったと思うんですよ。あ、
そうなんですね。
うん、でその時にそのあのこち亀の名前はどうなるんだって言って、
あ、
いう話になったんだけど、結局はこち亀は同じ名前が残ったんだけど、はい、だから今は派出所ってないと思います。
そうなんだ。
はい、
もともとね、あのおまわりさんが常駐している建物が交番だったりするんですけど、
うん、はい、
派出所ってなんというかな、寝起きするところがあって、
うん、
要はそこに住んでるおまわりさんがいるのが派出所で、
へ
え、通いで、うん、おまわりさんが詰めてるのが交番っていう、ね、違いがあったんですよ。だから派出所、田舎の派出所って横に軽の、
まあ、家みたいなのがついてるんです
ね。あ、そう軽の、ミニパトが止まってたり、うん、バイクが止まったりする感じがあると思うんですけど、うん、なので派出所はみんななくなっちゃったのかな。まあいいや。
へえ、知らなかった。そんな違いがあったんですね。
そうです、もともとは違いがありました。
あら、
はい、ただそんなに交番通じゃないので今はどうなってるか分かんないんですけど。
うーん、でも終わっちゃうんですね。ちょっとびっくり。
終わっちゃいますね。
なんかなんとなくイメージなんですけど、漫画家さんのその生活って昼夜逆転してっていうような、時間とかも不規則でってイメージがあるんですけど、この人って確か9時5時の生活してるんですよね。
あ、いろんなパターンの方いらっしゃいますよね。
うん、でなんかすごく、規則正しい生活をずっと続けていて、
うん、
で、原稿を落としたことも1回もないっていうような話を聞いたことがあって、うん、すごいな、そういうところがすごいなと思ったんですよね。
あのネタがなんていうの、すごくオタクというか凝ってる割に落としたことがないってすごいですよね。
うん、そうなんです。でなんだ、似たような話題のことはあったとしても全然被ってはいないんですよね。
それもすごい。
うん、いつ終わっちゃうんですかね。
9月に発売の9月17日号ってやつが最終って言ってたような気がします。はい、まあこのね、番組配信されてる時には すでにもう既成事実化しているんじゃないかと思うんですけど、今日は速報的に。
なんか、まあ、ある意味しっかり終わってくれるっていうのもありなのかなとは思うんですけど、
はい、
終わらないと思ってました、いつまででも
ね。
ちょっとショック。
ちなみに香里さんはずっと読んでる漫画とか、はい、今おすすめな漫画あるんですか？
山ほどありますね、漫画大好きですよ。
じゃあかいつまんで、
かいつまめないんですけど、現時点本当に今読んでるのは、7つの大罪、
お
結構話題になって、アニメ化したのかな、するのかな、
まあ、そうなんですか、
そういうやつを今読んでる最中です。で、他にもいっぱい読んでるものはあるのと、
うん、
そうですね、現時点で連載中のものも結構読んでますし、連載が終わったものも結構買ってます。最近はあの電子書籍があるので、
うんうん、
まとめ買いしちゃうんですよね。
ああ、実は漫画好きですね。
あ、もう私の半分以上は漫画でできてますよ漫画で人生を学びましたよ。
そうですか。
どういう漫画が読みたいですか？
私ですか、
うん、
今読んでんのは、単行本でシリーズで買ってんのはですね、白母のクロニクルっていう
やつで、はいはいはい、ゆうきまさみ。
そうで、白母の白は薄いじゃなくて白って書くんですけど、
うんうんうん、パトレイバー書いてる人です
よね。そうです、パトレイバーの人、
はい、
私、まあ、究極超人 R の人というか、
あー、R くんね、
アウトでパロディ漫画書いてた人というか、まあいいんですけど、うん、
はい、
最近休刊っていうのが出まして、
はい、
物語が佳境になって、多分年内で、単行本も終わるという感じ。
本当、いや、完結しそうな興味はあったんだけど、
はい、
まだ続いてるから、なかなかやっぱり連載中のものってなかなかやっぱ手を出せないので、終わったらじゃあ教えてください。
あれなんですね、終わりがあるやつをガーッと読みたいのね。
そう、やっぱり途中までだと待ってる間に細かなエピソード忘れちゃうんですよね。
そうだから、私は新しいの買うと前の巻の頭から読んでる。
そうそうそうそう、っていうのをやって何度も何度もうずうずするのが嫌だから、もう逆に終わってから買いたいタイプ。
わかりました。多分、うん、12月の末に出るやつで完結だと思います。
お、 OK、 じゃあ年内か来年の初めには買います。
はい、多分10巻で終わりだと思います。
よしよし、はい、
白母のクロニクル最終章第10週12月28日頃発売予定です。
おお、いいですね、いいですね、
はい。
他にも、他おすすめは、
他は何だろうな、あんまりその新しいのにあちこち手を出してないんで。
音読め語りとかは、
いや、最近買ったのは、
うん、
地図化マップっていう、
うん、
地形を楽しむお姉さんが出てくる、漫画とかですかね。
お
ー、はい、
それは知らない
ですよね。今ね、完結してるので。
ああ、なるほど、
はい、
アルスラン戦記とかも面白いです
よ。あー、らしいですね、
うん、この人の荒川ひろむ、
この話してるともしかして長くなります？
もちろん長くなりますよ、ドーンといきましょう、
今回お便りの回なんで、
はい、
さっさとお便りに行こうかなと思うんですけど、
話したりないんだけど、他ね、はい、じゃあ、
はい、
行きましょうか。
ということで、本編でこの皆様のお便り紹介と、質問についての回答をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ここで訂正です。私は、駐在所というのと派出所というのを混同しておりました。で、駐在所が泊まるところがあるもので、派出所は泊まるところがあるわけではありません。お詫びして訂正いたします。今回もメールのご紹介と回答していきたいと思います。では、はい、8月にいただいたメールのご紹介というか、メールを送っていただいた方のご紹介をお願いします。
はい、8月にメールをいただいた方です。キムチンさん、エルピードさん、ヒロシさん、ムーさん、 EHJ ボブさん、タケシンさん、マリジュアナさん、お疲れサマンサ田畑よしおさん、グッチーさん、ミネさん、スピカさん、クレマさん、ライチョールさん、 バッドボーイズ2メンさん、テラミさん、ケリーさん、ブルーベリージャムさん、タケシンさん、マセマティカさん、スナメさん、トモさんさん、他の方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんいただきましたね。あの、初めてお便りいただいた方もいらっしゃいますし、
はい、
はい、ということで、たくさんの質問の中からもしかしたら本当に次回に持ち越しになるかもしれないな、まずは最初の質問のメールをお願いします。
はい、エルピードさんからいただきました。お二人は月面 X というものをご覧になったことがありますか？私は今年の4月に初めて見ることができました。直近だと8月10日にも見られるそうですが、時間までピシャリと当てる予想はとても難しいとのこと。そこでちょっとした疑問が浮かびました。惑星や宇宙機の軌道予想などドンピシャで弾き出すのに、どうして月面 X 出現の正確な予測ができないのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
月面 X は知ってます。
知ってます。
この番組でもちょっとだけお話ししたことがあるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、過去に何度か話題に上がって、で、実際に見られた方から写真とかも何度か送っていただいたことありましたね。
うん、
吉田さん実際に見たことありますか？
見たことありますよ。なんかくっきりはしてなかったかもしれないですけど。
お、
はい、
いいな。私まだ直接見たことはないですね。
あ、そうですか。
うん、なかなか見られない。
うん、でこれって、うん、上弦の月、
はい、
つまり、新月の日から、7日ぐらい経った時
はい
の、だいたい半分ぐらい、月の明るいところと暗いところね、半分ずつぐらいになる時に、起こる現象で、
はい、
暗いところが、の中に明るい X 型の、
うん、
なんていうかな、光ったところが見えるというのが月面 X って言われる現象なんですね。
なんか X が書かれてるわけですか？
X が、X 型の山があってですね、そこに光がだんだん当たっていって、
うん、
山頂付近っていうか高いところだけ明るくなったのが見えるっていうのが、まあ、月面 X の正体なんですけれども。
ほう、
うん、
これっていうのは、まあ、だからその結局光と影のバランスで X に見えるわけですよね。
そうです、暗い中に明るい X 型の明るいのが目に、うん、
はい、でそれが見られるのがちょうど上弦の月あたりってことは、
はい、
その、まあ、例えば上弦の月と仮定したときに、上弦の月の時には毎回見られるものなんですか？
毎回その現象起こっているはずです。
もう起こっているけど見られないんですか？
うん、上弦の月の時に、うん、
はい、
月面 X が起こるのって、
うん、
1時間ぐらい、もう少し少ないかもしれないんだよな。
あ、その上弦の月の日にずっと夜通し見られるわけではないんですか？
そうなんです。さっきも言った通り、うん、山の山頂から光がだんだん当たってきて、
うん、
X 型に明るくなってだんだん時間が経つと、それがですね、もっともっと山裾麓まで明るくなっちゃうんで X 型がなくなっちゃうんですね。
おー、で本当にそのたまたま出来上がる影で X に見えてるだけだから、その影の条件が変わっちゃうと X じゃなくなっちゃうって意味で時間制限があるんですね。
そう、時間が短いんですよ。
へー。
でその1時間っていうのは1月、うん、新月から次の新月までの中の1時間ですよね、どっかの、
うんうん、
でそれっていうのは、上限の頃にあるんですけど、その1時間が、はい、
うん、
今自分が、観測するところから見て、
うん、
ある程度観測しやすいところに月があるときにその1時間が入るか、それともそうじゃないときになってしまうかっていうのがあって。
ああ、なるほど。上弦の月って言い方をすると、まあ、その日の夜っていう形だけど、実際はそこの中のピンポイントの1時間でしかないから、
うん、
その1時間のタイミングが月が夜や、あの、や、ん？
夜というか、昼間でもいいんですけど、
うん、昼間見られるんですか？
昼間でも見られるんじゃないですかね。
へえ。
だって半月見えますよね、昼間。
あ、そうかそうか。へえ、昼間の月メイクスってかなりレアですね。
ただコントラストが低いので見にくいはずです、
うん、へえ、でも面白そう。あ、でもそういうふうに、見られるタイミングの時じゃないと見られないのか。
そうなので、毎回起こるんですけど、
うん、
あの、 観測できるかどうかはなかなか難しくて、要は毎回観測できるわけじゃなくて、一方で、メールには予測が難しいって書いてあったんですけど、
はい、
例えば2016年だと次は10月の8日の、夜10時頃に、月面 X のタイミング来るんですけど、その時には、日本で、見られるところなんですけど、だんだんこう沈んでっちゃうとかだね、
うん、
で2017年次に見えるのは2017年の、1月の5日の16時半3月5日の19時半とかっていう感じで一応予測はついています。
あ、じゃあこれは当然日本っていう話ですよね、この日付っていうのは。
今言ったのは日本からなので、
じゃあ日本からではその条件を満たすのが、まあ大体一月おきぐらいですかね、ペース的には。
半分見えないとするとね、あの、うん、半分見えるから年に6回ぐらい
ぐらいで大体来るから、一応その予測はできるわけですね。
そうですね。
でもまあその本当に1時間の間にちょうど月がいい感じで見られて雲がなくってっていうことになってくると、そこまでいくと結構難しいかな。そ
うなので、なんだろうな、惑星の動きとかはジャストなんですけど、月面 X もある程度少しね数分の誤差はあるにしろ、予測はできます。ただそれが毎月見られるかっていうと見られないのは、その裏側にいたりとか見にくいところにいたりっていうところなんですよね、
はい、昼間の月面 X ちょっとレアっぽいです。
理屈では見られるはずです。
お、
はい、
ぜひチャレンジを、
チャレンジしてみましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。ひろしさんからいただきました。吉安さんだったら真空の力をどのように理解してもらえますか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらのメールはですね、
はい、
ひろしさんが同僚の方に、
うん、はい、
そのポンプを使って真空を説明するのに、その同僚の方がそんな真空なんてできるはずがないじゃないかっていうので、うまく納得してくれないっていうエピソードと一緒に質問いただいたんですけれども、
はい、
これね、真空、要は、注射器みたいなものを最後まで押し込んでおいて、
うん、
先を塞いで、うん、あの中のやつをピュッて引っ張ると、
はい、
どうなるっていうようなことで、
うん、
そこがまあ真空とかほぼ真空になるっていうのはどういうことかっていうのをうまく説明できなかったというか、少なくともその同僚がうまく分かってくれなかったっていうことらしいんですけど、
はい、
多分なんですけど、
うん、
あの真空って、
はい、
いろんなところで絶対の真空は作れないとか、自然は真空を嫌うみたいな、なんとなくそういうフレーズがあちこちで流れているというか、
うん、
そういうふうに言われていることが結構あって、
はい、
それをなんというかな、理解せずに信じちゃうと真空なんて起きるはずがないって、うん、いうふうに思いながら聞くとうまく信じられないのかななんて思うんですけど、
うん、
で真空っていうか、なんていうかな、注射器をね引っ張った時になんで押し戻されるか、
当て離すとスポーンって言って戻っちゃいますよね。
そう、それなんでかっていうと大気圧が押してるから、要は外から空気が押してるから戻っちゃう。
え、真空だから、
真空が引っ張ってるんじゃないんですよ。
へえ、
真空は引っ張らない。
真空が真空じゃなくすためにプシュって引っ張ってるんじゃなくって、
そう、真空ね、なんかさっきの言い方だと、はい、自然は真空を嫌うみたいなことすると、真空になったらそこが力を出してる感じがするんですけど、
うん、なんか引っ張りそうな感じがします。
なんですけど真空は力を出すわけじゃなくて、
うん、
皆さんが生きている中で真空を作ると周りから空気がギュッて押すっていう力がさも真空が引っ張ってるように感じる。なんでかっていうと、私たちは空気の力を今感じてないから。
あ、そうか、なんだろう、ま、気圧って言い方していいのかわからないけど、結局そこがすごく低い状態になるわけですね、密度が。でそれをなんだろう、周りがそこにダダダと流れ込んで同じ病棟状態に近くなりたいから、どちらかというと引っ張るというよりも周りからなだれ込むような力が働くっていうことですね。
そうです、そうです。だから真空に力があるわけじゃなくて周りが押し込むっていうことになってるんですね。
お
ー、そうで、真空ってできないっていう話があるんですけど、
うんうん、
ね、トリチェリーさんっていう人が昔いまして、
鳥のチェリー、
名前ですね、トリチェリーで、その人の、実験っていうのは有名で、
はい、
1メートルぐらいある、
うん、
丈夫な試験管を準備します。
1メートルの試験管ってかなり扱いが大変そうですね。
はい、まあ、ちょっとね、ガラス厚めにしなきゃいけないんですけど、
ねえ、うん、
でもう一つ、水槽を用意します。
水槽、
はい
はい、
で水槽の中に、水銀を入れます。
うぃ、
結構重いんですけどね。
結構大変そう、
はい、でさっき言ったあの試験管の中にも水銀を入れます。
ほう、
そうすると、水銀が満たされた試験管と水銀が入った水素ができますと。
できました。
で、その水銀を、こぼさないように、
うん、
あの水槽の中に立てるんですよ。
試験管の水、水銀をこぼさないよう、あ、ひっくり返して。
ひっくり返して。
ほう、
つまり、水槽の中と試験管が、水銀でつながっていて、水銀は、うん、その管の一番上まで詰まってるっていう状態になります。
はい。
なんですけど、水銀ってすごく重いんで、あの77センチぐらいのところでまで、落ちてきちゃうんです。
1メートルの試験管いっぱい詰まってる水銀のはずが、ひっくり返すとその高さが下がっちゃうわけですね。
そう、つまり
77センチぐらいのところまで。
そうそうそう、つまり、試験管の底のところ、上向いてるけどね、
うん、
今、
うん、
と水銀の間に何もないところっていうのができちゃうんですよ。
あ、そうですね。1メートルのところから77センチに下がれば、マイナスして23センチ分の何もないというか、水銀が入ってない空間ができますね。
そう。で、そこって水銀は入ってないし、
うん、
空気も入ってないから、まあまあ真空になりますよねっていう話なんだな。
ほう。
っていうのがトリチェリーさんの実験。
真空になりました。
そうそう。で、じゃあなんで77センチのところで止まってるかっていうと、
うん、
水槽の水銀の面、水面を、
はい、
大気圧が押してるから、その試験管の水銀は77センチのところまで押されて上がるのね。
あ、もともとは1メートルもひっくり返したのが、下がってきたっていう感じだけど、それだったら、水槽の水銀面まで下がっちゃっても本当はいいはずなんだけど、そこを水槽の水銀面を大気圧が押してるから、水槽の中、違う、試験管の中の水銀はむにょっと上がってるっていう感じなんですね。
そうそうそう、押し上げられてるのね。
あ、でそれが77センチ。あ、
そう、
あれ77センチってなんかの数字じゃないですか。
そうです、770何ミリ、
ミリ。
そう、それはあの大気圧の、単位で、水銀中の、高さっていうので気圧を表すっていうのも使われてました。そんでですね、
気圧はもともと水銀だったんですか。
気圧を測る方法は水銀で測るのが一番わかりやすかったんで水銀で測ってたんですけど。
へ、
ね、
危ないね、水銀取り扱い注意ですよ。
そう、でその実験装置を大きい、うん、施設に入れて、そこの空気を抜いていきます。いや、気圧は下げて、
そもそも部屋の空気を抜いていくわけですね。
そう、そうするとさっき言った押す力がなくなるから、うん、その水銀の、試験管の面はどんどん下がっていって、
うんうん、
周りがほぼ真空になったところで、水槽の面と同じぐらいまで落ちてくると。
おお、じゃあ、試験管の中も、真空に近い状態になっているし、
うん、
その部屋の中も真空に近い状態になっちゃってるわけですね。
そう、だから、すごく、真空度の高い部屋に水銀の水槽を置きます。
はい、
そこに試験管を立てます、
うん、
あの口を下にしてプスッと、
うんうん、
そうすると試験管の中も真空だから、真空の環境だからね、
うん、
そうすると、ズブズブズブって入っていって、試験管の中に何もないから、水銀が、水面の高さが試験管の中と水槽の中同じになって、いい？今話を逆にしてんのね、
うんうんうん、
でその後部屋の中に空気を入れていくと、
うん、
水槽の水面をギューッと押して水銀の何、試験管の中の水銀面が上がっていくっていうことがあって、1気圧までいくと、72センチ、あ、77.2センチのところまで上がる。
はあ、
っていう感じ。
なるほど。その試験管内の真空部分が水銀を引っ張り上げてるわけではなくって、
押し込んで
部屋の中の大気、空気が水槽の水銀面を押してる力で水銀が上がってるわけですか。
そう、ということで、
はい。
ご質問にあったポンプの話が、その前段にあるんですけど、
はい。
真空を作るっていうところを邪魔してるのは、外の大気圧で、真空になったところに、半固形のオイルが繋がっていれば、そのオイルが空気に触れていれば、そこからギュッと空気に押されて、さっきの真空を埋めるように動いていくっていうことになりますと。
じゃあこれが空気に触れてなければ全然また話は別になっちゃうわけですね。
うん、ただカンカンに入っている油とかが、うん、外からギューって押されるから缶が歪んで、入っていくっていうのもあるんじゃないかと思います。
あ、そうかそうか、その、やばい入れ物に入ってたらそもそもその缶自体を潰すわけですね、大気圧。
そうそうそう、そんな感じ。
うーん、
ということで普段私たちは1気圧の中で生活しているので空気ってね、仰ぐとパサパサくるけど押してる感じって全然しないんですけど、
うん、
実はその押してるのが当たり前でいるので気がつかないだけで、真空との対比をすると結構強い力で押してますよっていうことです。
むにゃーって押されてるわけですね。
そうですね、
もうちょっと強く押してくれればもうちょっと細くなる気がするんですけどね。
そんなことないんですよ。
え、
例えば水の中にギュッて入るじゃないですか。
はい。
そうすると1メーターぐらい潜ると、うん、地上にいるときも倍のぐらいの力でギュッと押してるはずなんだけど、
うん、
大して細くなんないよね。
いやでもほら、なんか屈折的になんか細く見えるときもあるじゃないですか。
それ足曲がって見える方がよくあるんじゃないかな。
なんか細く長く見えて、
ないないないない、だいたい短く曲がって見える。
いやでもほら、うまくするとなんかスラッと見えるんですよ。
ということでですね、
はい、
水に入っても実際には細くならないので空気圧とか、で体が細くなったり太くなったりしませんけど、あんまりね圧力強くなると、あの、なんだろう、血の中に、空気が溶ける量が高くなったりするので、
うん、
そんなところで変化があったりします。
潜水病の原因ってやつです
ね。そうですね、前どっかで話したことがあるような気がする。
は
あ、はい
はい、
そんなことでうまく説明になっていたでしょうか。
はい、
はい、では次のメールをお願いします。
では次のメールです。ムーさんからいただきました。夏休みの朝散歩をしていての疑問です。夏のアスファルトの上ってとても暑いですよね。暑いにもかかわらずなぜかミミズが苦しそうに張っているのをよく見かけます。なぜわざわざ命の危険を冒して出てくるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。え、ミミズ張ってんの見ますか。
公園の近くのアスファルトとかだと見ますね。
いや、あのミミズが干からびてるのはよく見るんですけど。
あ、そうそうそうそう、それはね、
張ってんのは見ませんね。
それはあれですよ、早朝に散歩しないからですよ。
あ、そうか、うん、もうなんか干からびてるのはよく見ます
でね、
うん、
ちょっとすぐに分かりませんでした、正直。
ほう。
なんですけど
ミミズはその多分あの使命を帯びてるんです。灼熱地獄で生きろと。
いやいやいや、ミミズは土の中で生きるのが正しい。
あ、そうなんですか。
なんですけど、
うん、
多分なんですが、夏でなおかつ湿気が多い時って、
うん、
ミミズの活動が活発になって、
うん、
外に出てくる頻度も高くなるんじゃないと思う、高くなるんじゃないかと思うんですよ。
はい。
で、田舎のね、昔ながらの場所だったら、うん、少しぐらい外に出ていてもまた、暖かくなってきたら土を探して柔らかいところ見つけて戻るっていうのができたんじゃないかと思うんですけど、
うんうんうんうん、
いざ土から出てアスファルトに出るってことは、うん、アスファルトを破って出てくるわけじゃないじゃないですか。だから土のところから出て、アスファルトの方に遊びに行ってしまって
大冒険を始めたわけですね。
そうそうそうそう。で、朝になって、
うん、
暖かくなってきたから近くの柔らかいところを探そうと思ったら柔らかいところがなくてそのままこう息絶えてしまうっていうので夏の、はあ、特に、湿気が高いような時期は、
うんうんうん、
ミミズの活動が活発になって夜出歩く頻度が上がって、息絶えてしまう、要はアスファルトの上で息絶えてしまうミミズも多くなっちゃうんじゃないかななんて思ってるんですよね。
大海原で冒険しに行ったけど夢半ば倒れるって感じですか。
うーん、なんじゃないかなと。
きっと海賊王になるって言って出歩いたんですかね。
いえ、全然そんなんじゃないと思います。
あ、違うんですか。
あの、
ミミズのいる土って栄養があるって意味よね。
っていうのとミミズが、土と一緒に微生物食べて消化して出してくるっていうので土が柔らかくなったりとか、
うんうん、
いい土になるっていうのもあるようなので、
うんうん、
なのでミミズがいるところは結構植物も育ちやすいみたいですよ。
そうですね、なんか、うん、あと ちょっと大きめの石をひっくり返すとむにゃむにゃむにゃむにゃって出てきますよね。
ああ、います、います。やっぱりちょっと湿っているところにいますよね。
うん、います。まあ、あまり昔ほど見かけなくなったなって印象はあるんですけど、うちの実家の方にはまだまだうじゃうじゃいます。
ああ、そうですか、
うん、
ということで、もう一回調べてみますけれども、
はい、ミミズの生態についてですね、
はい、そんな感じじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。グッチーさんからいただきました。質問なのですが、飛行機に乗る際に保安検査で荷物の X 線検査がありますよね。荷物を入れる側にはゴムの垂れ幕のようなものがあり、中が直接見えないようになっています。しかし X 線を反射しやすい素材で、装置内部から X 線が漏れ出すことはないのでしょうか。また光だと鏡で反射しますが、 X 線が反射する素材はないのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
その説はありがとうございます。
どの説ですか？
まあ、グッチーさんは、妄想旅ラジオというポッドキャスト番組をやっているグッチーさんだと思うんですけれども、
メールしたグッチーさんですか？
そうですね、
吉安さんがメールで
紹介された。はい、
なるほど、メール仲間なんですね。
メール仲間というかポッドキャスト仲間ですかね。
はい、
はい、X 線検査のやつなんですけど、
うん、
あんまね、 X 線、反射してキラリと反射するようなものってそんなないんですよ。だいたい透過するか吸収するかっていうのと、
うん、
あと、なんていうかな、照らすときにもまっすぐ行くようにするのね。何が言いたいかっていうと、写真を撮るわけじゃないですか、うん、X 線検査場って、
はい、
荷物の写真を撮るんで、
うん、
光から出たものは、荷物を通って観光するところというか、X 線を感じるところにまっすぐ行かないと、
うん、
ボケちゃうのね。
ああ、なるほど。
そう、なので、
昔のなんだろう、太陽の光でなんか写真、
日光写真、
あ、そうそうそうそう、ああいう感じで片方からしかその光が入らない、まあ、この場合は X 線ですけど、片方からしか X 線が出ていかなくって、逆側のところでそれをなんだろう、観光させて調べてるっていうような一方通行の流れしかないってことですね。
そうで、反射する素材ないことはないんですけど、
うん、
真正面から当てて綺麗に反射するようなものはほとんどなくて、
ほう、
だいたい通過してしまうか吸収されるっていうことで、うん、外に出そうなところは吸収されるもので、なおかつ、観光面に行くような方向だけに X 線を出すっていう工夫をしているので、ほとんど出てこないんじゃないかと思います。
これって、まあ、自分のカバンが今そこら辺にあるっていうのは、そのベルトコンベアの動きでわかるじゃないですか。
あ、はいはい。
でそれが何度も行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりチェックされてると、ドキドキしますよね。
されますし、私はやり直しをさせられたことがあります。
本当、なんかすごいドキドキドキドキする。あれやばいな、なんか入ってたかな、え、うーとか言って思いながらすごいドキドキします。
これはなんだって言われたこともあるし、
うん、
中身をばらして通し直されたこともあるし、
あ、重なってて分かりづらいとかですかね。
なんかガジェットがいくつか入ってたみたいで、
あ、だからそういうものを、まあ、出せって言うんですかね、
うん、あとこれなんだって言われたのはレーザーポインターだった気がする。
なんかちょっと前にツイッターか何かで見ました。
あ、そう、
私は、この英語を初めて使った、
はい、
この時のためにこの英語を知っていたんだって言って、これは何だと言われた時に This is a pen と答えたっていうようなやつが、
ちょっとね、変形したよくわからない形のペンですね、それはね。
そうそう、でそれをこれは何だと聞かれて満を持して答えたと、
うん、
This is a pen。
で、X 線を使うところはやっぱりそのあちこちに飛ばないような工夫がされていて、
うん、
皆さんが胸部レントゲン写真とか撮るときにも、
うん、
なんとなくこう、はい、そのまま息を吸ってって言いながら担当の人が部屋を出ていくじゃないですか。
あ、出てきますか、ちゃんとね、あれ一人ぐらいな、
そう、なんかこうすごくこう
心細くなるんです
よ、心細い感じになるんですけど、
え、でもすぐか、じゃあタイですよってもすぐ戻ってくるんだけど、ぐらいな、
あのお部屋の、仕切りになってる窓に、うん、ガラスがあったりするんですけど、その中にも鉛が入っていたりして X 線を弱める工夫がしてあったりとか、
うんうんうんうん、
あとは歯のレントゲン写真を撮るときとかには自分に、 X 線があまり当たらないように重いエプロンをね、
かぶされます。
肩からベロリンってかぶせられて、
そうそう、ベロリンと、うん、
そういうのもなるべく機械から、観光するところだけ、
うん、
他にはなるべく出ないようにしてるんですけど、少し漏れたのがやっぱり弱まるように、鉛だったり、うん、まあ、重いものだと結構なんていうかな、吸収される率が高いんで。
プラチナなんかいいんですかね。
プラチナも多分、ただ、ね、あんまりキラキラしてるような金属は、反射する率がある程度あるようなんで、鉛とか、あとバリウムも結構重い元素で、
うん、
X 線を吸収する率が高いので、皆さんこう胃カメラじゃないや、胃の
透視ですね、
取るときにはバリウム飲んだりとか、
はい、
あと ヨウ素とかも X 線の吸収が良いようです。
ほう、
で本当に全然ね、何も反射しないわけではなくて、
はい、
X 線解説解析とかっていう X 線が微妙に曲がることで、中の物質をの構造を見たりするのもあったりするので、
へ、
なんていうかな、何でもかんでも透過してしまってっていうほどではないんですが、そんなに外に漏れて危ないほどの、X 線は漏れてこないと思っていいと思います。で、あのベラベラってなっているゴムに鉛みたいなのが入ってるかどうかまでは確かめられてないんですけど、
うん、
そういう工夫もしてあるかもしれません。
ベラベラのゴムが実は鉛かもしれないですね。
うん、鉛入りかもしれないね。
うん、鉛結構あの金属としては柔らかいですよね。
柔らかいです。ただ、鉛が体の中に、ね、入っていると、排出しにくくて体の中に鉛が溜まることがあるので、あまりその最近はあちこちで流通しなくなってしまっているんですけれども、昔はねよく、釣り具屋さんの重りとかで鉛の板とか売ってたんで、
あったかもしれない。だんだんだんだんなんか傷ついてくんですよね。
そうそうそう。でそういうのがあの手について、口の中入ってとかっていうのもあったので、どんどん鉛が使われなくなってますけれども、やっぱり一番わかりやすいのは鉛の板で X 線を弱める、吸収させてしまうっていうのが一番わかりやすいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで答えになってますでしょうか。
ね、ちょっとあの飛行機の中で変なものは持ち込まないように注意しましょう。
あ、そうですね。なんかね、国内線で機長預かりになったことあります。うん、間違ってっていうか、あの、スイスアーミーナイフみたいなものが入ってて、それはね、
ありますあります。私も。
でも国際線は没収されたら帰ってこないらしいんで。
え？あれ、私預けたのは国内線だっけな、国際線かな、やっぱ国内線かな。
私は国内線でなんか封筒に入れて貴重扱いになりますって、
うん、一回それで預けてっていうか、まあ、捨てますか、それともそういう風にしますかって言われて、捨てるの嫌だから後で返してくださいって言って渡した気がします ね、うん、
結構ね、
それ以降旅行時には持ってかないようにはしてるんですけど、
保安検査には文句があるんですけど、ここでは言わないことにします。
え、じゃあまた後で。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では
次のメール行きましょう。はい。
では次のメールです。クレマさんからいただきました。8月17日、関東に台風が接近し、80ミリ近い雨が降った日で、その前日の夕方、雨が降り始めた頃の出来事で、まだ西日が差していた頃、東の空に虹が現れました。ここまではまあありがちな光景だったのですが、しばらくするとその外側にもう一つ虹が現れて二重の虹になり、初めて本物の二重の虹を見たので見惚れていて初めて気がついたのですが、内側の虹は赤から紫の普通の虹に対して、外が紫で内が赤の逆の虹だったのでびっくりしました。二重の虹はみんなそうなのでしょうか。なぜこのような模様になるのでしょう。よければ教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。台風の日に虹見られました？
私は見てないです。
私も見てないですけど、まあ、でも、結構やっぱり雨が降った後、特に台風って通り過ぎると比較的晴れることが多いので、
うん、
まあ、虹は見えやすい条件なんですかね。
そうですね、まあ、虹は分かりやすく言うとですね、うん、
はい、
太陽が水滴に当たって、
うん、
その中で屈折して、
うん、
反射屈折して出てきた光が見えるのが虹なわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってことは、雨の粒というか水滴があるのとお日様があるのが両立してないといけないのね。
わ、うん、
かります？
そうかそうか、光、まあ結局、プリズム効果かな。
そうですね、
太陽の光がそうやって分、まあ、虹だから日本の場合は7色に分かれて見えてるわけですけど、それが水、水滴が分かれさせてるわけですよね。
そうです。で、
うん、
なので、朝とか夕方、
うん、
太陽を背にして、
はい、
反対側に水滴があると虹が出ます。
おお、
そこまではいいよね。
はい。
そんで、濃い虹 と、薄い虹、薄い虹は外側に出るんですけど、
二重の虹の時ですね。
そうですね、
はい。
で、それはですね、一応名前がついてまして、
お、
主光と、副光、または一時の虹、または二時の虹、
三時の虹、二時
の虹、まあ、
おやつの虹、
それちょっと間違ってますね。ということで、主光と副光ということで、
光ってどういう字ですか？虹？
虹です。
あ、じゃあ主なる虹と副次の虹。副次
的な、そうですね。
おお。
で、太陽が自分の背中から水滴に当たって、水滴の中で何回か反射して、
うん、
その時に波長によって角度が違うんで、人から見ると、はい、この辺の水滴は赤色が見えて、この辺の水滴は青色が見えて、この辺の水滴は緑色の色が見えてみたいなのが並ぶと虹になるわけね。
はい。
で、主光と副光は、見える場所が違うってことは、水滴の中で反射する、角度が違って、つまり、太陽の光が、水滴の中に入ると、なんていうかな、主光の方に、の角度にある程度大きく出るんだけど、中で反射した残りのやつがもう一回とか二回とか反射して、もう一回見えるのが副光のところに見えるやつね。
ああ、じゃあメインの光はほとんど主光の方に行っちゃうんだけど、ちょっと外れたというか、ちょっと反射 しすぎちゃったやつが別のところに現れるんですね。
そう、まあ、主光は、水滴の中で、1回反射して、
うん、
2回屈折するのかな。
1回反射して2回クイクイッと、
そう、入るときと出るときにやって、主光は2回反射してっていうのがあって、なんだろうな、2回反射するので、
うん、
これね、2回反射するからって言っちゃうとちょっと安易なんだけど、
うん、
その光の、青い方と赤い方が逆向きの、パターンに、出てくるんです、水滴から。
あー、その虹の色が、内側と外側がひっくり返るっていうのは、反射が
1回多い、
1回多いから、その内側と外側が逆になっちゃうんですね。
まあまあ、ざっくり言うとそんな感じで。
ほう。
硬いこと言うと、かといって違うこともあるじゃないかってなるんですけど、まあ置いといて。
まあ柔らかくいきましょう。
そう。で、ポイントはもう一個あって。
ほや？
ってことは、ある方向に入った光は、こっち側に出てこないってことがあるわけね。
ああ、そうかそうか。全部が、同じ方向に行くんだったら虹は一重にしかできないけど、2回行けば二重になるし、
そうで、
逆言えば出てこない光もある。
出てこない光っていうか、ある方向から見ると、うん、太陽の光が返ってこない角度もあるわけ。一つ分かりやすく言うと、虹の内側、
虹の内側
はだいたい太陽の光が、水滴の表面で反射して見えちゃうから白っぽく見える。
へえ。
だけど、その主光と副光の間は、
うん、
暗いんですよ。
ええ
？って思うでしょ？主光と副光の間は暗くなってることが多いです。主光の内側より。そこは、うん、太陽の光が入るんだけど、人間の目に届かない方向に出てっちゃってるところなので。
逆言えば、その虹のところに光が集まっちゃってるから、虹と虹の間のところには光が届きにくいわけです、
ね。届きにくいっていうか、そっから、人間の方に来る光が少ない。
おお、虹の彼方はどうなってるんですか？
彼方は何もなってないですよ。ただ単に水滴が光ってるだけだから
。そうですか。
そうなんです。で、さっき調べたんですけど、この暗いところはアレキサンダーの安泰、うん、暗い帯と。
アレキサンダー。
はい。
こんなところにいたんですか？
そんなところにいたらしいです。
安泰じゃないですか、もう。
アレキサンダーの安泰は、天下太平な方じゃなくて暗い帯ですね。
あ、だから遠征途中に亡くなっちゃうんですね。
違う話だと思います。
あれ？
それにアレキサンダーの安泰のアレキサンダーが昔の、 あちこちを制覇したアレキサンダーかどうかも分かんないです。
いやでも彼にちなんだ名前であることは間違いないです、うん、
なんですけど、
はい、
地上で見る虹は太陽から見て反対側の水滴が光るわけでしょ。
太陽から見た、そうですね、はい、
なので昼間には見えません、真っ昼間には。なんでかっていうと、太陽
地面だ、
地面側になっちゃうから。もちろんね、地面側に水滴を作るっていう、水撒いたりするとできるんですけど。
あ、できますできます。あ、そうかそうか、逆を言えばそういう方向にしか虹はできないのか。
そうで、夕方とかによく見えるのはそういうことなのね。太陽が傾いてくると虹が見える、
うん、
ってことは太陽を背にして、
うん、
地面がなければ下の側にも虹が見えるはずなんだ
よ。お、
なので、飛行機から見る虹は丸く見えます。
橋じゃなくて輪なんですか。
輪になります。
わお。
そうで、もともとレインボーっていう棒は弓っていう意味でね、ボーガンの棒 ね、
そうですね、はい、
なので雨の中に見える弓でレインボー、
うん、だから弓だから、まあ、半円というかそういう状態ですよね。そう
なので、飛行機から見るとサークルになっちゃうんですね。棒じゃなくなっちゃうんですね。
レインサークルっていうんですか。
まあでもレインボーって言いますけどね。
はあ、
はい、ということでですね、虹は主光と副光があって、綺麗に見えるときには副光、二重目のやつが、見えることがあって、色の順番は主光と副光で逆向きです。
で、真ん中にアレキサンダーが安泰してるわけですな。
そうです、アレキサンダーの暗い帯があるというふうに、はい、いうのを意識してみると暗いところが見えるんじゃないかと思います。
ちょっと暗くなっちゃいますね。
暗くならないです。虹が見えたんだから明るく見てください。
あ、はい、わかりました。
はい、
はい、
半分ぐらい残ってですね、
はい、
時間が来てしまいました、
うん、
もう
残り半分はどうしましょう。
50分近いんで残り半分は来週やろうと思います。
漫画の続きですね。
漫画の続きはちょっと考えましょう。
じゃあおすすめ漫画をちょっと、探してきてください。
はい、わかりました。で、9月は、ね、
メールもお待ちしてましょう。
あ、はい、で9月は、
はい、
5週間というか木曜日が5回あるので、
うん、
メールの紹介を2回やってもですね、
うん、
テーマの回が2回できるので、
はい、
来週も、メールの紹介の続きをしたいと思います。
はい、
はい、で、漫画の続きの話も少しするかもしれないので、
しましょうしましょう、
もし皆さんからおすすめ漫画のメールが来たら
、うん、
大丈夫なのか時間は、紹介したいと思いますので
行きましょう行きましょう。
はい、おすすめ漫画がある方はこの漫画がどうしておすすめかというのを簡潔に書いてですね、
ぜひぜひぜひ、
はい、紹介していただければと思います。
お願いします。
はい、ということで今日は、そのくらいで、これはね、今だいたいこう日付順にね、うん、紹介してるんですけれども、
はい、
8月、17日の分まで紹介しました。
はい、はい、
なのでその後19日以降の方は、次回のご紹介になります。
つまり18日のメールはなかったってことですね。
18日のメールなかったはずですね。
はい、
はい、というわけで、次回に続きます。
はい、
そんな感じでですね、この番組では皆様からのメール、メッセージを募集しております。メールでお送りいただく場合には、メールアドレス rika@0438.jp rika@0438.jp に送ってください。で、このアドレスを、なんかの申し込みとかに使わないでくださいね。ですね、なんかですね、ペケペケ会員登録のお知らせみたいのが来るんで、
お
う、そういうことはやめてくださいというかですね、何も、いいことはないので。
ほう、
はい、で、もう一つメッセージを送っていただくには、私たちそんないプロジェクトのウェブページからもメッセージを送りいただけます。そんないプロジェクトのホームページ、そんない .com sonnai.com のサイトで、そんない理科の時間のアイコンがトップページにありますので、そこをクリックしていただくと、理科の時間のエピソードが並んだ画面になります。その右側に、投稿フォームがありますので、そちらから送っていただいても私たちのところに届きます。そんないプロジェクトの、ウェブサイトでは、そんないプロジェクトで配信している各番組の最新号から、過去の配信まで、すべて、網羅して聞けるようになっていますので、アクセスしてみてください。あとですね、そんないプロジェクトではツイッターや YouTube での情報発信も行っております。ひらがなでそんないまたはそんないプロジェクトなので SONNAIP で検索していただけると見つかるんじゃないかと思います。ぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。半分しか紹介できませんでしたけれども、そんな理科の時間 B 第180回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。